ポッドキャストやニュースレター、ブログ、SNS など情報発信を積極的に行っている人の中には自分の雑誌を出してみたいと考えたことがある人もいるかもしれません。そこで今回は最近都市づくりをテーマにした雑誌、いわゆるジンを発売したばかりの杉田真理子さんと石川由加子さんに雑誌の魅力とその作り方についてお話を伺います。
杉田真理子と申します。今2人、今横に座っている石川由加子と一緒に一般社団法人フォーシティーズっていうものをやっていて、まあ、都市をテーマにさまざまな活動をしているんですけれども、まあ、個人としても今まで独立してあの法人を作ったのは最近なので、今までまあそれぞれ別々にも仕事をしていて、私はまあフリーランス時代都市をテーマに、まあ、編集だったりとかリサーチとかキュレーションの仕事をしてきました。で、まあ、個人でもジンをいくつか今まで2冊3冊ぐらい作ってきたっていうのもあって、今回もあの作れたの嬉しいなと思ってるんですけど、なのでこのテーマでは喋れることたくさんあるんじゃないかなと思ってます。
うん、たくさん喋ってください、
はい、で一緒にフォーシティーズをやってる石川由加子です。今回はですね、フォーシティーズって一般社団法人とは別に、私たち2人でまたリサーチユニットとしてグッドニュースフォーシティーズっていうものをやっていて、そっちはなんかこう都市をテーマにいろんな自由研究とか世界の私たちが気になるニュースをこれまで配信をしてきていて、その流れでちょっと今回ジンを出版するっていう形に至りました。で、私もまあ編集業界に行って雑誌を作ったりしたこともあったり、最近もちょっと別のチームと雑誌を出版したり、なんか紙づいてきてるというか、なんか最近紙を作ることが多くなったなみたいなことも思っていたので、今日はちょっとそこら辺も話せるといいなと思います。
うん、そう、今お二人はだから本当にマルチメディアですよね。このポッドキャストもそうですし、そしてまあ今準備中のカンファレンスっていうこともありますし、うん、はい、そしてまあ今回、まあ、これまですでにやられてきたことのかもしれませんけど、今回まあジン雑誌っていう形もやられていて、なんで音声でしょ、イベントリアルでしょ、で今回紙でしょ、
うん、
いやもう本当に
懲りないね
懲りない
懲りない
いやもうね本当に尊敬ですよね。なんかそのいろんなマルチメディアの中でそのジンっていう位置づけだと思って、ぜひその全体像の話も伺いたいんですけど、うん、まあ、今回テーマが、はい、まあ、その中でもジンに絞るっていうことなんで、まあ、今回どういう、はい、まあ、ジン雑誌なのかっていうのをまず、はい、教えてください。
はい、私たち今は東京と京都にそれぞれ住んでるんですけど、去年の夏から冬にかけて2人で3ヶ月か、アムステルダムに行っていて、その時に、まあ、都市をテーマにいろんなリサーチをしました、うん、で現地でプロジェクトをしたりとか、現地の、まあ、アクターたちとコラボレーションをしたりとか、いろんな経験をしたので、まあ、それの、まあ、一部を、まとめた冊子っていうものを作ろうっていうので、今回作ったの50ページぐらいのフルカラーのジンを作っています。で全部英語で作っていて、日本語訳が閉じ込められているという形なので、まあ、日本の読者さんはもちろん、海外の、まあ、同じような心意気でやってる人たちとかにもどんどん読んでもらいたいなっていうメッセージも込めて作ってます、うんうん、なのでアムステルダムをベースにでの経験をベースに、よそ者としての都市、よそ者アウトサイダーとして自分たちが都市に滞在した記録みたいなものを書いて綴ってます、
うんうん、なるほど。なんかその内容としては、いわゆる雑誌といえばこう特集みたいなのがあって、まあ、あとは毎回やっている連載ものみたいなのがあったり、コラムがあったりっていう感じですけど、その2人が今回作ったジンっていうのは、まあ、内容構成はどういうものなんですか？
うんうんうん、構成は結構いろんな形があって、形態としてはエッセイがあったり、インタビューがあったり、コラムがあったりみたいな形で、文章の形態は複数ある形になってます。で今特集が 1,2,3,4,5,6,7,8 個な て、私たちがまあ実際に惹かれた場所の話だったり、一緒にその移民のエリアで活動してたんですけど、そこのエリアを一緒にやってたカスコランドっていうオランダのチームのインタビューが載っていたり、私たちが夜、アムステルダムって窓が特徴的だと思うんですけど、夜のこう散歩として窓から人々のこう生活を想像するみたいな遊びをしてたんですけど、その時のこう風景を写真とちょっとポエムみたいな形で収めたページがあったりと、結構いろんな形態で、でも基本的に私たちが出会ってきたものを表現しているっていうような形になってます、
うんうん、その中でも特にお二人がそれぞれなんかこう思い入れというか、まあ制作者としてもそうですし、まあ一読者としても、はい、なんかこう印象に残っているおすすめの回みたいなのっていう、うん、何もありますか？
なるほど。と私としてはデザインが今回は、まあ、内容もそうなんですけどデザインが印象に残っていて、うん、ハットスポットっていうアムステルダム行ったことある人だったらおそらく行ったこともあるかもしれないセレクトショップが街の中にあるんですけど、はいはい、そこでなんかポスターがいくつか売られていて、それに一目惚れしたんですよね私たちで。で、インスタでも見つけて、ちょっとこう気軽にはないけど、うん、ダメ元で聞いてみるみたいな形でインスタでプライベート、うん、そう DM したら、うん、よっみたいな感じで気軽に返ってきて、で、まあ、表紙、カバーペイラストレーションは彼ティックっていうオランダの作家にお願いしました、うん、で中は中の、エディトリアルデザイナーみたいデザインみたいなところも、うん、現地アムステルダムに住んでいるデザイナーにお願いをしていて、これもインスタとか見る中でこのデザインかっこいいねみたいな人たちからつないでもらって見つけたデザイナーとやってるので、うん、なんか
基本DM
インスタ DM なんですけど
DM で出会ったの。
そうなので、まあ、文化の違う人たちと一緒にこうコンテンツというか、ね、うん、一緒に一冊作れたっていうのも楽しい経験だった、うん、経験だったなと私は思います、
うん、新しいですね。インスタの DM でチームビルディングというか焼けメンバー集まってくるみたいな、うん、パンと面白い。ゆかこさんはおすすめのところはどういうところですか？
おすすめのところ、
トラストインプレイとかね。
あ、トラストインプレイ ね、トラストインプレイっていう、
はい、
ヨーロッパのアーバンゲームの学校、まあ、都市を舞台にしたゲームを作る人たちのための学校っていうのがあって、
はいはい、
その、ファウンダーというかディレクターの人たちと、お話をする機会があって、その現地で私たちも知り合った木原さんっていうデザイナーの人をこうちょっとインタビュアーに招いて、はいはい、彼もその学校の一員だったので、そのスクールの、ことだったりとか、どのようにこう都市を彼らはこう表現だったり遊びの舞台に変えてるのかみたいなことをちょっと裏事情も含めていろいろ聞いたインタビューが結構良かったかなと思ってます。
うん、いいですね。僕もアムステルダムに住んでるけど知らなかったな、うん、それ。
うんうんうん、何年やってたの？結構 2,3 年もう続いて、ギリシャと、
うんうん、
アムステルダムとあとはノマドチームみたいな感じで、うん、こう場所を持たないチームがグローバルに参加できるようになっているチームです、
うん、いいですね、
うん、
読んだらなんか自分もやりたくなりそう。なんか街
で、
うん、
その通りです。
いいなあ。そっか、なんかさっき言ったようにそのイベントもそうだしポッドキャストもそうだし、で今回ジン紙じゃないですか、
うん、
なんかその紙雑誌ジンを出そうっていうのは最初から考えてたことなんですか？何かこうきっかけとかあったんですか？
うんうんうん、なんか一個あったのが、なんかこう私たちもアムステルダムに滞在した最初は別にジンを出そうみたいな話はなくて、
うんうん、
でも毎年なんかこのような形でいろんな都市に行ってみたいよねっていう話をしている中で、単純にその場所に行ってなんか見て帰ってくるのではなくて、その場所に対してなんか置き土産が、まあ、ある意味部外者としてだけれどもできないかなっていうところから、なんか置き土産として何かを絶対滞在したら作ろう、じゃあそれをまずジンみたいな形で出版できないか なんかちょっとそういった形でジンっていう、こうタンジブルなものにしたっていう感じですね、
う
ん、
そうですね、うん、あとまあ今言ってたように毎年そのどこかしらの場所にこういうふうに滞在してみたいなあの感じで考えてるんですけど、で滞在するために現地のデザイナーとか現地のライターさんとかと例えば組んでこういったまあ残るものを作っていて、最終的に今何年かしたらそれをこうまとめてそれをボックスに入れるのかなんか紐で縛るのかわかんないですけど、そういうのをしても可愛いねって話をしていて、なので今回は結構無線閉じであのフルカラーで50ページみたいなしっかりとした感じで作ったんですけど、今後例えばこうポスなんだろうねポスターみたいな形で作ったりとか、うん、あのバインディングの形もちょっとホチキス止めみたいなのがあったりとか、紙をちょっと遊んでみたりとか、印刷技法を変えてみたりとか、そういうのは遊んでみたいなと思ってます。
なんかその置き土産とか、あと現地でつながったクリエイターと何かものづくりをするっていうことがモチベーションっていうのはなんかユニークなのかなと思っていて、なんかよくあるのは日本の人にその海外アムステルダムの私たちが目で見たものを手触り感のある形で届けたいっていうことで、あの紙の雑誌を作る、ジンを作るっていうのはなんかあるかなとは思うんですけど、なんかそうじゃなくてこう自分たちの活動の軌跡あるいは現地の人にとの何か一緒に手触り感のあるものを作るっていうのがモチベーションになってるっていうのはなんかユニークかなと思って、どうしてそういうものを作りたいと思ったんですか？
単純に世界中に仲間が欲しい、友達が欲しいみたいなところはあるかもしれないね。どうだろう。でもやっぱりそのこういうプロジェクトを通してだからこそこのイラストレーターの人とも直接つながれたし、うん、それがなかったらそれこそポスター買ってかっこいいねってこう壁に飾って終わりだったものが、うん、今お友達で、他にその今私は10月11月にカンファレンスというかフェスティバルをやろうと思って、うん、それに向けても動いてるんですけど、例えば彼に展示をしてもらったりとか、彼の作品をまたあのプロダクトとして出すみたいな話も出ていたりするんですよね、うん、なのでなんかこれをきっかけに長期的にコラボレーションできる友達を増やすみたいな、
うん、
そういうモチベーションはあるかもしれないです、
うんうん、いいな。やっぱりそれっていうのはポッドキャストに出てもらうとか、まあ、イベントに登壇してもらいますとはまた違う紙とかジンならではのこうコラボレーション感っていうのはあるんですか？
また確かに違いますよね。時間もかかるし、なんだかんだ大変な部分ももちろん多いんですけど、
うんうん、
なんか共同してなんかめずなんていうの、一個のものを作るっていうのはやっぱりいいもんだなって思います。
大変だからですね。
こうやって配れたりとかするのもいいなと思いますね。うん、やっぱり物っていうの
は、うん。そう、なんか紙がいいなって私思うのは、もちろんさっき言った置き土産としてやりたいってこちら側のモチベーションもあるんですけど、なんか出会い方としていいなと思って、なんかポッドキャストって、うん、まあ、なんかながらでみんな多分聞いてきてくれて、それでの出会いもあると思うんだけども、なんかこう手に取ってなんか何回も見返したり、なんか自分の状況が違う時に見るとまた違って見えたりとか、
うんうんうん、
なんか長く対話できるメディアだなと思って、
うん、
なんかそれがすごくいいなと個人的に思ってますかね。
確かにそうですよ、うん、家の中に本棚に置いておけて表紙が常に見えていて、まあ、それが目に止まるときと忙しくて止まらないときといろいろあるけど、
うん、
そうですよね。ポッドキャストだったら Spotify のアプリ立ち上げて最新エピソード上がってきて出てみたいになってくる、
うんうんうん、
なんかその時間軸の長さ、長い時間軸のメディアっていうのは確かに今まで経験したことないかもな、
うん、一方で私ジンって結構ポッドキャストにも似てるところがあるのかなと思っていて、なんかそのいわゆるこうラジオ業界にではないところでこうポッドキャストが結構個人で始めてる人たちがこう 草の根的に始めてる、あの自分たちに編集権のあるメディアみたいなところでポッドキャストが今人気があると思うんですけど、ジンも出版業界におけるポッドキャストみたいな形で自分たちに 100% 編集権があるし、なんか手で配ったりとか自分で販売会をやったりとか、なんか なんていうんだっけ、つながり方が、あの人をあんまり返さないから、うん、直接自分と届けたい人みたいな形ですごいこうフラットなんですよね、うん、そういうところは似てるかなと思いました。そういう意味でなんかポッドキャストリバイバル、ポッドキャストが今流行ってるようにジンみたいなものも、うん、もしかしたらこれからどんどん増えていくじゃないかな、うん、
そうするとこう、まあ、その販売、売り方、渡すみたいな、ね、売り方の話出たんで聞きたいんですけど、この今回作ったジンっていうのは、まあ、読者の人たちはこうどういうところでどうやって買えるんですか？そしたら
ネットとあとは本屋さん、
本屋さんでも買えるんですね。
はい、
はい、
本屋さんにも卸し始めようとしてます。
はい、そうですね、はい、うん、あのストアーズとか使ってオンラインネットショップがあるので、うん、そこで買えるのが一つと、あと私たちから直接買うのっていうのもあるし、うん、ね、
あとなんかさ、それこそ雑貨屋とかファッションの店とかも置けるといいな、
うん、そうだね、確かに。
なんか普段本を買いに行かない人にもちょっと届けられたらいいな。
なるほど。じゃあ売り方もね、自分でコントロールできるしね。なるほど、
うん、そうですね。
さっきあのゆか子さんがでもとはいえ作るの大変っていう話がちょっと出たじゃないですか、うん、自分でこう雑誌紙媒体ジンを作りたいと思った時に、なんかこう何から始めたらいいのかってあんまりイメージが湧かない人が多いのかなと思って、僕も含めて、うんうん、作りたいと思ったらまず何から始めるんですか？
あ、でも構成
構成
何ページにしてとか、何をテーマに何を書くか、うん、まあ、だからそのコンテンツの組み立てみたいなものをまず考えますね。私たちはなんかこうスプレッドシートになんか書いて、それぞれどういうテーマで、どういう形態で、何文字ぐらいでどうしようかみたいなのをざーっと書いて、ここでディスカッションしながらこう入れ替えたりとか、こういうのがあるともうちょっと全体としていいかもねとか、基本的にはこういう特集をやってみたいみたいな、こういうテーマでこうなんか切り取ってみたいみたいなのを持ち寄って一冊にこう組み立てていくみたいなのが最初の作業か
な。まあ、でも私たち結構その慣れてるから、そういう、うん、そこからテーマ決めてターゲット決めてコンテンツとかスプレッドシートでバッタって作れるんですけど、全くそういう経験ない人でも、なんかもっと本当例えば5ページぐらいのものに手書きで書いたポエムみたいな書いたものを印刷してポチキセ止めてジン作ってる人もいるし、まずは何を伝えたいかとか、そこら辺ベースでゆるく考えてもいいんじゃないかなとは思いました、うんうん、
それで言うと今回はさっきコラム的なものもあれば、イラストもあればポエム的なものもあればってあったじゃないですか、うん、まあ、こう全体の構成っていうのはなんかこうどういう狙いっていうか、どういうプロセスを経て今の構成に決まったんですか？
なんかまあアムステルダムでの経験をまとめたものなので、結構たくさんアイデアがあってそれだーって載せていって、うん、あとはまあさっき話してたみたいな、なんか読者にとってのなんかリズムみたいなものをね、うん、大切にしました、うん、なんかずーっとテキストとかだったら疲れてしまって読まないから、なんかインタビューものとちょっとこうポエムみたいなものとで途中に写真とかを挟んだりとか、ちょっとこうリズムをつけて作ったりはしましたね、うん、でも、まあ、基本的にはもう自分たちのエゴで作っていいんじゃないかなと自分たちが詰め込みたいものをとりあえず入れるみたいな感じかな。
なるほど。
回答になってるかわかんないですけど。
いや、それがね、そのポッドキャスト的な、その自分に編集権があってね、うんうん。言ってみたらページ数とか分厚さだって自分次第なんですよね。
そうです。うん、
そっか、
まあ。コスト変わってきますけどね。
あ、まあ確かにね。じゃあまず構成決めて、そしてその後は何するんですか？はい、
その後はもうじゃあその特集を具体的にしていくみたいなので、例えばインタビューだったらその人にアポイントを取ってインタビューを取ったり、例のあの窓観察のポエムだったら、それぞれ夜に街に出てって撮影をしたりとか、
はいはいはい、
うん、素材作りですね、
分担して書き始めたりとかね、
はいはいはい、 その、まあ、その素材作りっていうのがいわゆるまあメインの作業だと思うんですけど、
うん、
制作期間全体ってどれぐらいで、その取材執筆期間ってのはどれぐらいだったんですか？
今回はでも4ヶ月ぐらいかかったか
な。そうだね、
構想から、
うん、
あのバイリンガルで作ったので、やっぱそれなりにしんどかったです。バイリンガルは日本語で書いたものを英語に翻訳したりとか、英語で最初書いてそれを日本語にやったりとか、どっちの作業もあったので、それはしんどかったですね。
あとデザイナーが遠隔なので、
うん、
はいはい、
そこのやっぱ遠隔のやり取りもなかなか、
そうだね、
いいとこと悪いとこがあるなっていう感じでしたね。
文化も違うので、ね、うん、コミュニケーションのやり方とかも結構違かったので、うん、結構時間がかかった方なんじゃないかなと思います。うん、
まあ、そもそもバイリンガル知ったしっていうところで、多分ね、作らないといけないものというのが従来の人よりも2倍とは言わなくても 1.5 倍ぐらいになってるんだろうなと思うし、
うん
うん、チームとしては何人ぐらいで、どういう役割の人たちが集まってるチームだったんですか？
今回はでも基本的に私たち2人、
うん、
で、あとはまあ機構というか、あのインタビューかのを担当していただいたりとか、うんうん、あのインタビューに私たちが行ったりとか、
えらい、
そうですね。で、まあ、デザイナー2人なので、基本的には4人、そね、その私たち。
私のイラストレーションのイラストレーター、うん、グラフィックデザイナー1人と、
はいはい、
とエディトリアルデザインっていう中身のこうデザインをしてくれるデザイナーが1人なんですね。うん、
はそうか。なんかその辺はあれだな。普段ウェブとかポッドキャストやっているその作業シーンでは出てこない人たちですね。そのエディトリアルみたいなところ、
うんうん、まあそうですね。
何をする人たちなんですか？
エディトリアルの人は基本的にこう紙面のレイアウトを組んでいくようなことをしてくれていて、基本的にあの今回彼がこういうものをやりたいっていうところでアイデアを出して、まあ、でこういうカラーリングにしようとか、タイトルをなんか大きく入れようとか、写真はここをもうちょっとドカンと入れようとか、
で、
フォントはちょっとこんな感じでちょっとシンプルに入れようとか、
うん、
そういうのをやってみたりしました、
うん、
はい。
でもこれもポッドキャストと一緒で、ポッドキャストも編集、なんかオーディオ編集の人とか、あの別付けつけようと思ったらつけると思うんですけど、自分たちでやることもできるとできるし、実際やってる人多いじゃないですか、うん、なので今回私たちは2名デザイナー、イラストレーターそれぞれ頼んだんですけど、それも自分でやりたいみたいな人がいれば、全然やってる人は人とかだったらたくさんいるなと思います、うん、結構なんか文字組みの編集とか YouTube とかで調べたら出てきますし、ちょっと絵描けるんだったら表紙描くとかやってる人結構いますね、うん。
じゃあ使うツールとかっていうのはどういうのになるんですか、そういう人たちは。
私たちの場合インデザインとか、あとあのコミュニケーションに関して、デザイナーとのコミュニケーションはフィグマを使ったんですけど、でも本当にもう本当ミニマムでやりたいみたいな人とかだったら、うん、もうそんなソフトウェア使わずともね、うん、なんかプレゼンテーションは違うか。でももう本当に簡単なデザインソフトウェアとか使ってやってる人とか多いですね。
へ、うんうん、そうなんだ。で、そうやって素材を集めて、まあ、何十ページとかにまとめました。まずデジタルデータになりました。その次は？
その次は、あの、印刷所を探して、
うん、
ですね。
印刷所を探す。
うん、はい。で、基本的にジンって全部とかすらないので、大体まあほんと少ない人とか50とかの人もいるし、もっと少ない人もいるし、多くても500とかだと思うんですけど、でそうすると大きな印刷所さんはそういうリトルプレス的な部数が少ないのが逆にできないとか、扱ってないっていうところがあるので、探したい人は例えばジンとか、ジン印刷所とか探すとリトルプレスも OK ですよっていうところとか、そういったジン活動みたいなのを支援しているところが出てくるので、そういうところを見つけるといいかなと思います。幸い、私たちは修美社さんっていう京都の面白い印刷所さんにお願いしたんですけど、京都とかね、東京もいくつかそういった面白い スモールスケールの印刷所さんがあるので、うん、そういうところに連絡して打ち合わせとかに行くといろいろ紙これ使った方がいいよとか印刷の種類こんなのあるよとかでコストの相談とかもできるので、うん、おすすめです、
うん、印刷の種類とかっていろいろあるんですか？
うん、ありますめっちゃあります。例えば私たちはこれはオンデマンドだよね、うん、オンデマンドですって言って、まあ、いわゆるこうオフセットの方が綺麗とは言われてるんですけど、オンデマンドの方がコスト的にも私たち今回200部限定なのでコスト的にも良かったし、はいはい、色も綺麗に出たよね。
そうそう、紙が今回ちょっと味のある紙を選んだので、うん、多分オンデマンドでも綺麗に出そうだね、うん、ってことでオンデマンド、
うん、で、うん、日本語は、リソグラフィー、リソグラフっていうちょっとシルクスクリーンに似てるような技法でやって、うん、やる印刷手法があるんですけど、うんうん、それを使ってます。
ああ、そうなんだ。もうそういうのはあれですよね、普段もうそういうの専門じゃない人からしたらもう印刷会社さんにいろいろご提案してもらって、
うん、
なるほどそうなってるんですねって学びながら選んでいくって感じですよね、
うんうん、面白いですよ。もう彼らプロなんでめっちゃ教えてくれると思います、
うん、紙の種類とか、ね、こうしたいのどっちがいいかもよとか、
なんか印刷会社って行ったことすらないんですけど
うん、うん、
イメージですよ、工場の中に印刷機がたくさん並んでいてみたいなイメージなんですけど、
うん、
どんな感じなんですか、印刷会社の中。
シュンビシャ素敵だった、
うんうん、シュンビシャさんは素敵なアトリエとかがあって、うん、いろんな過去に作ったあの冊子とか本とかが置いてあって、すごいインスピレーションもらえるようなところ、うんでしたね、うん、リソグラフィーで刷ったところは本当にあの2つぐらいあのなんてコピー機みたいなのがあって、うん、あともう本当本屋さんの一角にあるみたいなすごいちっちゃなスタジオなので、あの、こういうジンとか刷ってくれるところはだいたいそういったね、
うん、
あのちっちゃくてカルチャーな文化と眺めのところ多いと思います。
楽しそう。そうか、で、まあ刷られましたと、印刷されました、うん、でも閉じた状態で納品してもらえるんですか、印刷会社とか。
それも自分で選べます。私たちは、シュービサさんに無線閉じっていう、うん、あのフルミ閉じっていうんですか、こう、
はい、
本っぽいのを提供されて、
はいはい、
でカバーする感じ、
うん、そうです、はいはい、でお願いして、その分の代金もお支払いしてできた状態で届けてもらったんですけど、うん、それをあの自分たちでホチキス止めする人とかもいます。
そうなんだ。
お金浮くんで
止め方もね結構こだわってたりするの、刺繍みたいな、
うんうん、
ありますよね、なんか糸だよね、
むき出しにするとか、
うん、
確かに
こだわり出すともう果てしない、うん、
最近かっこいいなと思ったのはなんか、全然こうページって普通こう揃えてからホチキス止めとかするじゃないですか、
はいはい、
それがもうぐっちゃぐちゃの状態で閉じホチキス止めしている、なんかあのデタラメな閉じ方があって、それが逆に可愛いみたいな感じ、
そういうのもある、うん、じゃあもうそれはもう自分でね、はい、やるってことですよね、ぐちゃぐちゃ、
ね、そうですね、そうです、
ぐちゃぐちゃに
設計されたぐちゃぐちゃね、
うん、そうです。
で閉じられました。もうそしたら、あ、でもお二人ってそれぞれ今京都と東京で、まあ、行ったり来たりしながら、うん、まあ、場所的には分散して活動してるじゃないですか、
はい、
で印刷会社さんは京都にあると、そのできたものはどこにどんな感じで配送するんですか。
私の家に送ってもらいました、
うん、まず自宅にね、京都の
自宅に送ってもらって、あとはそのオンラインショップに載せて写真撮って載せて、はいはい、で価格を決めて、うん、であとはインスタとかでできましたって拡散して、そしたらみんな買ってくださった人に本手作業でポジあのなんていうんですか、袋に入れて送るっていう形ですね、
うんうん、そうか、そこもやっぱり自分なんですよね、
うん、そうですね、
今絶賛発送、
うん、発送作業
中発送作業中そうかそうか、なるほどな。でまあ無事に手元に渡りました。あ、そういうことか。なんかあのこの売るのところなんですけど、 なんか事前に予約とかして売ったんですか、うん、それとももう出ましたっていうタイミングで読者さんはみんな初めて知ってオーダーがそこから入るみたいな感じだったんですか。
あ、そうですね、今回、まあ、事前予約とかできればよかったんですけど、うん、ちょっと2人でやってるもんでもうできましたと同時に販売開始を しました。
は
い、で一応今週この関西にせっかくいるのでってことで、うん、今週の金曜日に北加賀大阪の北加賀っていうちょっと面白いエリアの千鳥文化っていうアートスペースで販売会をやるのと、
はいはいはい、
あと土曜日に京都のマテリアル、うん、マテリアル京都でもちょっとちっちゃい感じですけど販売会したりしようかなと思っております。
なるほど。じゃあもう売り方の企画も自分次第ですね、そしたらね。
そうですね、うん、やっぱ手売りが一番利益が自分に来るので、
うん、
あの手売りだけでやってる人とかもいると思いますし、
うん、
むしろこうこれをきっかけにいろんな面白い本屋さんとかとつながりたいみたいな人とかは本屋さんにどちらかというと卸すみたいなことで連絡したりとか、
うん、
そういうこともできますし、売り方も自分たち次第だと思います、うん。
そう、その雑誌作るってなった時にもちろん作るのも大変だろうなと思うし印刷にもお金かかるんだろうなと思うんですけど、なんかその配送ってなんか普段 Amazon とかで物買ったりだとか、なんかセカンドプレー、なんかセカンドハンドのプロダクトを売るマーケットプレイスとか普段ユーザーとして使ってると配送に結構お金かかるなみたいなのがあるから、いやもう雑誌って高くても1000円とか何百円でしょみたいな、まあなんかいわゆる相場みたいなのがあるじゃないですか、
うん、
これまでの私配送料の方が高くならないかみたいなのがちょっとなんかよぎったりするのかなと思って、
うん、
実際はそうはならない。
確かに500円で配送費250円とかだとちょっとうーってなりますよね。
まあ買う方はそうですよね、
うん、いや500円とかそれぐらいの値段ならもう本当に大量に、
うん、
吸って大量に履ける算段があればいいのかもしれない、
はい、
なのでちょっとやっぱ我々も少しコストもね、うん、単価としては上がってしまってはいるんですけど、
うんうんうん、実際ジン自体はいくらなんですか。
今これを1500円で、
なんか全然高いとは感じなかったけど。
本当ですか、ありがとうございます
でもやっぱ配送で一冊単位で買いたい読者さんとか多いわけですよね、きっとね。
そうですね。
なんか会社でまとめて買いますじゃないかな。
そうですね。
そうすると一人当たりの配送で、まあでも雑誌って薄いし軽いから数百円とかなんですかね。
うん、250円ぐらいですね。200円から250円ぐらい。
そっかそっか。
うん、
それだったら買う側としても1500円の雑誌を配送料250円で買ったってなると、まあそういうもんだよねって理解はあるかもしれないですね。
うん、
なんかそのリアルなね、作りたいと思った時お金の話なんですけど、
はい、
まあ制作期間4ヶ月あるじゃないですか、
うん、
でまあお二人の人件費みたいなのが多分もうまあまあね、二人が作りたいという思いでやってるから、まあ、今回は考えないとしてみたいなことかもしれないですけど、でもイラストレーターの人とかデザイナーさんとか、まあ、皆さんねどういう形で参画してるかわかんないですけど、
うん、
なんかそのあたりの、うん、マネタイズっていうか収支みたいなのはどういうふうに今回考えてるんですか。
あのペイしないですよね。しないんですよ。チームは基本的に利益目的では作れないなと思いました。なんか過去に作ったものもそうですけど、全部はけたとしても、まあ、原価取り戻せたかなぐらいかなみたいな感じになるので。まあ、もう本当表現手段か、表現だと、自己表現だと思うので、
うんうん、
お金は儲からないですよっていうのが前提かなと思います。
儲けようと思ったらちょっと違う媒体を考えた方がいい。
そうですね。
ね、
それこそもうなんかあの名前言わないですけど、すっごい安いあの大量印刷の印刷所でザーって吸って、もうあのホチキスでバーってやって、でもデザイナーとかも頼まないで自分たちやるとかだったらかなりコスト下げられると思うんですけど、
うんうん、
私たち今回結構かかったよね、
うんうん、
かかった。そうかそうか、
本になればいいなぐらいで、
ああまあ全部売れたとしたらこうデザイナーさんとか、うん、 ね、あのイラストレーターさんにも報酬をお支払い、まあ、もともとしてるけれども、
うん、
その分はまあまあ帰ってきたかなみたいな、そういう感じ、
うん、そうですね、
そうか。でも今回そのイベントでポッドキャストで、まあ今回まあジンってことですけども、全体で捉えた時に、まあその収支というかビジネス、なんかそのあたりはどういうふうに考えてるんですか？
あ、なるほど、どうですか？
そうですね、まあちょっと中長期的に、例えばこういうものを作って、うちのこう場所にも来てこういうものを作ってほしいとか、この地域に来てこの地域をこう表現したり、その外に発信するようなあのメディアを作ってほしい、雑誌を作ってほしいみたいな話が今後来るといいなみたいなことを思ってるので、ある意味そのなんか一つとしてもちょっと生きてくるといいなっていうのを思ってますね。
うん、まあ、フォーシティーズとしてチームとして、うん、その構成するメンバーとか持っている力とかスキルとか、うん、その魅力をこう頼ってね、誰かはね、そういうことがお仕事になるかもしれない。
うん、
うんうん
うん、そうですね。まあ、でもグッドニュースファシティーズは、うん、あの自己、何でしたっけ、
自由研究、
自由研究って言ってるんですけど、うん、
はいはい、
法人の活動はまた別にあって、個人でも活動しているので、そこでまあ利益は出しつつ、こっちはもう本当にあんまりこうお金とか考えずに、まあ、ある程度常識の範囲内で、あの自分たちでお金をプールして好きなことをやろうみたいなのもありますね。ポッドキャストも利益目的でやってるわけでは全然ないので、ジンもその延長かなとは思います。
そっか、もうお二人もそうだし、ね、あの Facebook とか見てるとニュースレターとかもやってるじゃないですか、
はい、
あれだって言ってみたらまず先行投資がありまして、まあ、もちろんね、すでにお二人のことを知っているファンの方とかが最初から予約してくれるとかいろいろあるとは思うんですけど、なんかその個人で情報を発信する表現活動の方を、なんか今後クライアントワークだけじゃなくて、なんだそのバランスが変わっていきそうな、すごくいいなっていうイメージが二人からすごく伝わってくるんですよ。なんかそのあたりの今後の展望みたいなのは、クリエイターとしての展望っていうのは、なんかお二人それぞれ考えてることとかって何かありますか？
展望ですか。
展望、
うんうん、
とかそのバランス、
はい、
そのビジネスと引き
換えた、ね、一つインスピレーションになったのは、うん、オランダにいた時にモニックスタジオっていう、私が好きな、すごい好きな東京トーテムっていう本があるんですけど、それを作ったオランダの2人でやっているチームのスタジオに話を聞きに行った時に、彼ら、まあ、バリバリあのクライアントワークをやりつつ、1年に1つは絶対自分たちがやりたいものを1個作ろうって決めているらしくて、それはなんか、まあ、成果物は本になることもあれば、ビデオみたいなものになることもあれば、イベントにみたいなになることもあればって、いろいろだとは思うんですけど、必ずなんか仕事をしてたとしても、1つは本当自分たちマターの、自分たちのお金で、自分たちの編集権で作るっていうのはあるってすごいいいなと思って、しかもこうその人たちも2人でチームでやってるので、なんかバランスというかもういいんじゃないかなと思っていて、なんか そこはインスピレーションにはなったかなと思っていて、なのでまあこれは自由研究だから仕事は別とは全く別と切り離さずとも、なんか行ったり来たりしながらとか、緩やかにこう相乗効果を狙っていけるみたいなところはあの探していきたいなとは思ってますね、うん、あとニュースレター、
うん、
ニュースレターは緩やかにこれからあの有料化していこうかみたいな話もあって、結構頑張って作っているので、
うんうん、
ここはでもそこも利益を出すことというよりも、そこからよりコアなあのファンとつながっていきたいみたいな思いがあったりとか、うん、少しずつアップデートしていけるって感じですね、
うん、
素敵だな。
でも私はなんか結構もうちょっとリアルな場とかを作れないかなみたいなのを思ってて、うん、まあ、今回のフェスティバルもホスティーズとしてやるフェスティバルもそうだし、何かこう場所を持ってやってみるっていうのもいいかなみたいなものをちょっと思い始めている感じですかね、うん、あとはなんかそれこそなんか今ねちょっとコンペ 一緒に出そうみたいな話もあるんですけど、うん、なんか積極的にそういういろんな地域だったり町のプロジェクトに私たちの方からこうブローチをかけて何かそういった流れの中に、入っていけるといいなみたいなのありますね、
うん、なんだろうな、そのリアルな何か場所を出すとか、まあ、それが常設じゃなくてスポットでカンファレンスとかフェスみたいなものでもそうだし、で今回の紙もそうだし、なんかやっぱりデジタルばっかりやってるとちょっとなんかね寂しくなるのもあるんですよ、うん、そうだな。そしてなんかマリコさんの話聞いて思ったのは、その儲かるとかじゃなくて、その自分がやりたい表現活動、まあその先にはもしかしたらこういう社会にしたいとかあるかもしれないけど、うん、まあ、その活動を続けていくために、まあ、お金はもちろんある程度必要だから、
うん、
だからあくまでも儲かるとかじゃなくて、何か成し遂げたインパクトがあって、そのためにやりたいと思える活動があって、それを続けるためのお金なんだなみたいな、
うん
うん、だからそこをね、その活動を絶やさないために、まあ、自分自身のモチベーションもそうだし、まあ、仕事のバランスとか、なんかその辺も、うん、まあ、大切で試行錯誤しているクリエイターさんがね、お二人もそうだし、世界中にいるんだなと思って、いやー、インスパイアされましたね。
ありがとうございます。でもジンは面白いですよ。ジン、なんかいろんな街でジンカルチャーブックフェアとかよくあって、うん、私もポートランドとかで行ったことがあるんですけど、基本的にみんななんかパンクというか、自分たちの志を持って言いたいことがあって、うん、でもお金ないからジンひたすら吸ってるみたいな人たちもいるし結構みんな面白いんですよ、作ってる人たち。なのでぜひこれ、この回聞いてくださってる方には、いろんなジン、なんかジンを集めたね、オンラインストアとか、うん、ジンよく置いてるちっちゃな書店さんとかも結構あるので、いろんなジンに目を通していただきたいなと思います。荒削りだけど結構熱い魂がこもってるやつばっかりなので、
うんうんうんうん、すごい尖ったね、ニッチだけどすごい深い熱いものとかきっとあるでしょ
う、うん、そうそう、 DIY カルチャー的な、うん、ありますね。
確かにね、なるほど、ありがとうございます。最後にもう一度改めて、このジンどこで買えるのか、まあ、簡単な告知を最後にお願いします。
はい、はい、今タイトルが謎物としての都市 Being an Outsider in the City というタイトルなんですけど、第1回目はアムステルダムを特集してます、購入は今ストアズっていう、通販サイトから、オンラインで購入できるようになっているのと、今後はもうちょっ と東京だったり京都大阪あたりで本屋さんでも買えるようにするので、うん、決まったら、インスタとかメディアオンラインで買える場所も告知していきたいなと思います、
うん、ありがとうございます。というわけで今日はお二人にジンの魅力とその作り方について、すごく具体的な話を聞くことができました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。